今日はリサイクルプラザ藤沢についてご紹介していきます。今日はこの内容につきまして北部環境事業所の滝沢純一郎さんにお話を伺っていきます。滝沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに滝沢さんが今お仕事をしています北部環境事業所なんですけれども、この担当のお仕事の内容、事業についてご紹介いただけますか。
北部環境事業所の仕事は、燃えるゴミを処理する焼却施設の管理、不燃ゴミを処理する破砕処理施設の管理、飼料処理施設の管理、主にこの3つの仕事をやっております。
はい、その中で滝沢さんの担当はどんなお仕事なんでしょうか。
はい、私の担当はですね、破砕処理施設、最近できましたリサイクルプラザ藤沢の管理を行っております。
はい、リサイクルプラザ、素敵な施設ができましたけれども、管理内容というのはどういうことをやっているんですか。
はい、リサイクルプラザ自体の運営はですね、完全に業者の委託になっておりますので、私の方としては主にリサイクルプラザの維持運営管理と、廃棄物処理業務の委託の事務、不燃ごみの発生量、処理量といったデータの統計処理などを行っております。
そうですか。もともと滝沢さんは現場でのお仕事も豊富なんですよね。
そうですね、今4年目なんですけれども、最初の2年間は焼却施設の方を担当しておりました。
いろいろなこうゴミを扱う中で感じ取っていること、例えばこういった仕事について良かった点ややりがいを感じていることというのはどんなところですか。
そうですね、ちょっと良かったというか、良かったというところに関しましてはですね、自分の家でのゴミ分別に迷わなくなったことと、あと買い物するときに処分することの時のことを考えるようになりましたね。意外とこう、世の中いろんなものがあるんですけれども、捨てる時になって、あ、これどうやって捨てたらいいんだろうっていうものが多いんですよね。で、やっぱり電話の問い合わせとかでも、市民の方からの問い合わせでもそういった内容のものが多いので、ちょっとそういうところに自分としては気をつけるようになったかなというのがありますね。
はい、じゃあご自身の生活にもこの業務が生きてきてるわけですね。
そうですね、あと、ちょっと面白いのが、その出てくるゴミの量とか種類で、その世の中の動向がちょっと分かったりするんですよね。例えば、この春消費税が増税されましたけれども、その前後でやっぱりその大型ゴミ、不燃ゴミとかの、家電の買い替えとかがあったんでしょうね。ちょっとそういうものの量が増えたりとかっていうのは、ちょっとあって、世の中がそう動いてるんだなっていうのは感じ取れたりしますね。
そして今回新しくできましたリサイクルプラザ藤沢、素敵な施設が誕生してるんですけれども、そもそもこの施設というのはどういう目的で作られた施設なんですか。
はい、こちらリサイクルプラザ藤沢が建設された目的なんですけれども、前身の不燃ごみの処理施設であった桐原環境事業所が老朽化したため、隣接していた資源化施設を含めた総合的な資源リサイクル施設を目的として作られました。さらに市民の方の環境に対する関心を高めてもらうため、藤沢市が目指すごみ減量と循環型社会を体験しながら学習できる環境啓発施設も建設し、破砕処理、資源リサイクル、環境啓発の3つの機能を併せ持った施設となっています。
はい、3本柱での運営となりますけれども、それぞれこう市民の皆様にどう利用していただける設備が整っているんでしょうか。
はい、今申し上げました通り、施設は不燃ごみ、大型ごみを処理する破砕処理施設、資源を再資源化できるように処理する資源化施設、ごみ減量と循環型社会を学習できる環境啓発施設があります。破砕処理施設、資源化施設は、引っ越しごみ等緊急に大量発生した不燃ごみ、大型ごみの持ち込みや空き缶、ペットボトル、瓶、容器包装プラスチック等、藤沢市で資源として回収している品目の持ち込みができます。環境啓発施設ではワークショップ形式で、廃食用油、牛乳パック、ガラス片などの廃材からのものづくり体験や、自然エネルギー利用の体験、ごみ減量と再資源化に関する展示物、ゲームを通してごみ減量と循環型社会が学習できます。ワークショップでのものづくり体験は事前申し込み制となりますので、環境啓発施設へ直接お問い合わせいただくか、リサイクルプラザ藤沢のホームページをご覧ください。
そうですか。もう直接市民の皆様が足を運べる新しい施設になりましたけれども、オープンからもうすぐ2ヶ月が経とうとしてますが、すでに利用者も多いでしょうか。
そうですね、ちょっと平日が主に営業の開館日になってしまうんですけれども、すでに何人かの方々には見に来ていただいております。
はい、 これから、ね、子どもたちの学習の場としても、ね、利用価値がありそうですね。そして施設見学もできるそうですが、どんな場面をどういうふうにご覧いただけるものなんですか。
はい、環境啓発施設の見学は月曜日から土曜日の9時から17時の間で随時可能です。日曜日祝日は休館になっています。廃棄物処理施設の見学は、事前申し込み制で毎週火曜日、木曜日の11時と15時に案内付きの見学を実施しています。詳しくは環境啓発施設へ直接お問い合わせいただくか、リサイクルプラザ藤沢のホームページをご覧ください。
ありがとうございます。団体ではなくて個人でも直接こう申し込みができるというものなんですね。
そうですね、特に、団体での出なければ申し込めないとかいうことはありませんので、まあ、お気軽に立ち寄りいただければという感じですね。
はい、はい、そしてワークショップと市民の皆様が体験できる場面もあるということなんですが、この後の予定どんなふうに立っているんでしょうか。
はい、5月31日の土曜日にまず1回目の大きなイベントがあります。まず1つ目がプラスチックリユース事業と申しまして、回収した商品プラスチックの中から使用可能なものを洗浄消毒した上で必要な人に再利用してもらうものです。環境基金に寄付、1個につき100円以上していただき、衣装ケース等をお譲りすることになっています。で、2番目が草木染めのワークショップで、野菜の皮や植物を使ってハンカチやエコバッグを染めます。まあ、これらはもう終わった後はもうお持ち帰りいただけるものなんですけれども、でこれは要事前申し込みという形で、受け付けております。で、3つ目がはがき作りのワークショップで、これは牛乳パックを材料として紙すきではがきを作ります。でこれは先着順なので特に申し込み等は必要ありません。で、このイベントに関しての詳細になんですけれども、こちらも環境啓発施設へ直接お問い合わせいただくか、リサイクルプラザ藤沢のホームページをご覧ください。
はい、もう再利用について学びながら手作り感覚が楽しめるということでね、ぜひご参加いただきたいと思います。また来月6月の予定も決まっているそうですね。
はい、6月には父の日があるので、手作りはがきでお父さんに手紙を書こうというワークショップがありまして、こちらはやはり牛乳パックから紙すきではがきを作ってお父さんに手紙を出そうというものですね。で、もう一つが、廃瓶からアクセサリーを作ろうというガラス細工のワークショップも開催されます。ぜひチェックしてみてください。
はい、本当にゴミ一つということではありますが、夢のような作品に生まれ変わりますので、ぜひ皆さんもご体感いただきたいと思います。これからも多くの皆様にこちらのリサイクルプラザ藤沢ご利用いただきたいと思いますので、滝沢さんからラジオ聴きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、日頃から藤沢市の環境行政にご協力いただきありがとうございます。リサイクルプラザ藤沢の環境啓発施設は、廃材からのものづくり体験や自然エネルギー体験など楽しみながら環境について学習することができます。見学していただければ必ず新しい発見があると思いますので、ぜひリサイクルプラザへお越しいただき楽しんでいただければと思います。
ありがとうございました。今日は新しくできましたリサイクルプラザ藤沢についてご紹介しました。北部環境事業所の滝沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。